火曜日の達人たち。
あのサンクスカード結構感動的な、なんかありましたか？
いや、ないですよ。だってみんな嫌々書いてるんですもん今。
あらららら、
あの書かなきゃ罰金だから。
あらら、
うん、でも最初はだってそんな心込めてやんないでしょ、うん、そんな優秀な社員いないですもん。
そう言うなよみたいな。
本当本当、最初はいいんです最初、まあ、小山さんもよく言うんですけど、うん、動機は不純でいいんですよ、やることが正しい、
でもそれいずれね、いずれこう進化というか、その
でもね、あれそうですよ、心を込めて1枚書くのと心を込めなくて30枚書くんだったら、うん、心を込めなくて30枚書いた方が絶対会社変わりますよ、
うん、
絶対に、うんうん、というもうあれ感じですね、うん、でもなんか多くの人は心を込めて1枚のが尊いと思うかもんだけど、全然そうじゃないですよ実際はね、うん、だっていやいややるっていいんですよ、うん、
なんかこうこうい
やいやじゃないけど
いや、うん、まあ、
うん、やるのがいい
ですね。1枚を持っておおと思っていうようなその 劇的な感動のサンクスカードの行数とか文字数では難しいよね、はい、
そうですね。
でもあれだとほっとするんじゃない、なんかこうプチ嬉しいみたいな。
そうです、うちはでも出した数ともらった数として評価対象ですから、
は
い、だから書いてるんですよみんな、じゃなきゃ書かないですもんそれまで全然書かなかったですから、あいつら書けっつってても、
でも割と書けてますか皆さん。
書いてますよ、だってそれはあの自分の給料に関わってくるんで、書けますよみんな。
でも三月半年やると、それが
普通になっちゃうん
だよね、はい、それがいいんだよね。
そうですね。
だからやっぱり、社長は無理やりでも、
はい、
そこにフォーカスしてこうやってもらわないと、
は
い、
そうです、
あの習慣にならないんじゃない、
はい、本当そうですね、
習慣にすることを待ってたって、その習慣にしてくれないんだから、あのこう強引に習慣にするよう なんかこう切り込みを入れるというかね、
はい、そうですね。
まあまあ、まあ、でもいずれですよ、いずれいずれ私こう、でそこでまたほら習慣になったらさ、次のステップ出るわけでしょ、また
うーん、
まあ、なんか新しいのとか、まあ、この社員の中からこれやろうよみたいなのが出てくるとかね。
あ、どうですかね、出てくるといいですけどね、
うん、いずれはね、はい、そうなると、はい、だって誰しもがその習慣化できなくて、あの苦しいのよ、そこは思いついてやるで落ちる、もうまたどうしようみたいな、その繰り返しでしょ。
まあでも自発的になんかやんないっすよね、
うん、
あの僕らみたいな会社 の社長のレベルがその程度なんで、社員もやんないっすよ。
そうでもないじゃないですか、全体の上位、何パーセントですか。
いやいやいや、そんなもんですよ、うんうん、だからやっぱりなんか仕組みで強制的にやらしてね。
でもあの大体でも会社を始めるときに
だってあれですよね、うん、まあ、僕もよくその本読んだりとか、なんか勉強して偉いねって言われるけど、うんうん、会社が絶対どんだけ手抜いても会社が潰れないと思ったら、もう一切やんないですよ、俺、多分本当に。やっぱそんなもんでしょ、経営者だってそうでしょ、みんな、偉そうなこと言ってるけど、
もうそうなの
と思いますよ、僕だけなのかな、うん、みんなもっとそういう、なんか高いんですかね、志が。
いや、あの高い低いばらつきあると思うんだけど。あの
やんないですよね。
一番多いのは
絶対潰れないで今 その生活守られるんだったら。
いやいや、そんなことないと思う。その、一番多いのは、やろうがやる前が潰れるかどうかあんまり影響ないけども、社長として 、うん、存在感を維持したいとかね、
から勉強するんですか。
勉強するといえばその会社で、
はいは
い、いるところにその関わろうとするようなケースは多いと思うんだよね。
うん、
その社長じゃなくてもいいのに、
うん、
なんかそこなんとこ社長気にしなくていいのにみたいなのどんどんこう入り込んでくるとかいう、要するにさ自己満なんだよね。自己満の社長はもう多いと思う。うん、それは。で、あの逆にひみちゃんみたいに儲かるんだったらもうその安泰だったら手出さないよっていう割
り切った、手出さないっていうか、そのだから社員にね、うん、自発的に勉強 しないとか言うでしょ、うん、社長さんたちって。なんかうちの社員は全然勉強しないとか、
うんうん、
自分で努力しようとしないとかね、
う
ん、そんなお前でそんなこと言えんのかっていう話ですよ、
うんうんうん、
社員からしてみたらね。
そうね、
うん、それは社長はまあそれは勉強したりとかしてるけど、それはだってもうなんか自分の生活かかっちゃってるからでしょ。で社員はだってまあ極端なこと言えば一人一人はね、部分部分で手抜いてもあんま変わんないわけじゃないですか。
それちゃん、まあいざとなったらね、やめちゃうもんみたいなのがあるじゃない。
ならまあ無理ですよね。その社員の自主性とか、そのなんか彼らのそのなんか善意というか、うん、全部そこに依存して会社経営すればうまくいかないんだなっていうのが、
それはそうでしょ
う、うん、あの僕は最近すごく思うことですね、
うん
うん
うん、
やっぱり強制というかやっぱ仕組みとしてこうやらせていかないと、
うん、
なんかそれはできないねって、うん、俺だってできないもんなっていう、うん、あれですよ、
うんうん、だって逆の立場って辛いもんね。
そうですよ、
新しいルールいっぱい作って出てきたらね、それは、
ね、そうですよ。
でも多くの会社の社長が同じように悩んでるんだと思うんだよね。あの人数が増えていく過程で、
はい、
まあ、少人数だったら、まあ、ある程度社長とこう付き合うことでクリアできるけど、その10人以上になってくるとか、
うん、
それ以上目指してるとかなると、うんうん、今のうちに準備をしておかないと、それこそその先々になって社員が20人30人になって、もう一回の改善してくださいって言っても、もう結構大変だよみたいな、社風も染みついちゃってるし、なかなか変わらないし、人もじゃあこう半分ぐらいバッサリいかないと変わらないよねとか、まあ、もっと社長自身が、ね、そういう風にしちゃったんだけど、
うん、
そういうものも含めて、あのやっぱ気がつくときは結構後になってからだね。
うん、
そのそこにこう踏み込む前の段階で変えとかなきゃまずいと思って動いてる社長は相当少ないと思うんだよ。それだから、うん、そうね、そういう意味ではあの今の日々ちゃんがやってることっていうのは、まあ、その先進的というかさ、その社長の中においてはと思うんだよね。それは多くの社長を見る中で、もちろんもっと、ね、先進的にやっている方もいるし、そうでない方も、いるけども、比較的その、先進的な方トップチームにいるとは思うんだよ。
うん、
それはもうなんか自信を持ちながらもまた引き続きでいいんじゃないかなと思うんだけどね。で、まあ、あのこのポッドキャスト聞いてくれてる方からは何人かほら仲良しになったり、
はい、
連絡をもらったり、
はい、
ちょこちょこっと相談もらったりっていうのがあると、
はい、
まあ、割と前向きな方が多いと思うんだよね。まあこんな、
まあ、そうですよ、こんな番組聞いてる時点でなんかこうよっぽど前向きな人がよっぽど暇人な方しかですね、多分。
なんかこう藁をもつかむみたい な, なんか人もいる
んだろうし、この前向きですよ。だってこんな30分かほとんど無駄話の中のなんか1個か2個ちゃんと拾ってこう反応してくれてるみたいな。
15分
か15分 か,
15分か、
それはすごい前向きな人たちですよね。
一応あのそこそこあの、
はい、
3年目に入ってますんで。
そうですね、でもいっぱい多くの方にね
聞いていただいて、
はい、本当ですよ、はい、
大丈夫か俺たちみたいな。
本当ですね。
ちょっとあの形もやっぱりね、あの進化しなきゃなんだけど、道具だけはちょっと進化しまして、
はい、中身ちょっとそうですね、ちょっとちょっと中身ちょっとねリニューアルしましょうか、
なん
か
ね、どんなリニューアルするんだ
よ、分かんないけど、なんかこう
でも継続は力なりでね、それはそれで、
はいはい、こうね、何の打ち合わせもなく始めてだらだら1時間1時間というか、まあ、話と終わるみたいな ね、まあま
あ ね、うん、それをね、あのディレクターマジックでね、あのちょっとこう仕上げていただくという、そういうね、
はい、
でもあの比較的あの形数はファンが多いようですよ、金達に比べれば。
そうですね、なんかちょっとじゃあためになる話してください、しのさん。
俺がかよ。あなたのやってるその実践的な話を紹介した方がいいんじゃないですか。
はい、
だって僕はほら相手の現象に対してこうやった方がいいんじゃないのっていう仕事だから、俺からどうのっていうのもやりにくいじゃやりにくいんだよね。
は
い、
ああなるほど。
で、はい、聞いてる人のなんか顔を想像したからだと、やっぱり。いろいろいるんでね、
うん、
あのリスナーの方がどんな顔をして聞いてるのかなってと、はいはい、あのちょっと幅が広いと答え方が苦しいかなっていう、最近ちょっと思ってて、経営者 の,、
はい、
あの中小企業の経営者の僕らと世代が近いっていう方向けだと、
はい、
なんか絞って話せるとか、
は
い、あと従業員数が10人ぐらいとか、
うん、
100人も200人も1000人もあるわけじゃない、
うんうん、
と事情が違うし成熟度合いが違うとか、うん、歴史が違うとか、
うんうん、
いうのもあるし、
ってことはやっぱり今通り雑談でいいってことですね、
う
ん、
そうね。
雑談で
結論は、はい、だからそこで皆さんがいいとこだけこうピックアップしてもらって、
は
い、これでいいやと、
そうですね、はい、
いう感じでね、
はい、そうですよ、こんな一銭にもなんなりずっと続けてるんですもん。
違うか、金かよ、
違うか。
そうでもないんじゃない、だって、
いやでもね、やっぱ楽しいですよ、こうやって話をして、まあ聞いてくれてる人が本当にいいのかどうかなんだけど、まあ、
一応いるっていう
ことでしょ、それはちょっと楽しいですよね、やっぱりね。
いやでもあれじゃない、ほらホームページにもさリンク貼ってるから、
はいはい、
リンクを、から入ってさ、
はい、
聞いていただいて、
はい、
お客さんがちらっと聞いて、はい、あ日比さんってこんな人なんだなっていう、
ああうちのホームページ、
そうそうそうそう、
ああ聞いてる人とかいるんですかね、
いるよ、いるぞ、だって堂々と貼ってるじゃない、
貼ってます貼ってます、
あれ聞いてるんですか、ね、聞いてるって、あれでオーダー決まることなんてあると思うよ、
あるんですかね、逃がしてる方が多いじゃないですか、うん、せっかく来ていただいたのに、あ
機械損失が
やばいな、リンク外そうかな。
なんでやね。今だってさ、
いい、
やっぱりこう赤裸々な時代なんだから、
でもそうですよね、うん、まあ、ホームページは特にだと思うけど、うん、やっぱこう経営者がやっぱ顔出してないとか、うん、なんかちょっとサービスの信用度落ちる感じしますよね、
う
ん
う
ん、
そうよ、それはそうよ、
やっぱり見ちゃうじゃないですか、僕なんか他の会社のホームページとか見て、うん、会社概要とかで大体、まあ、代表の人のメッセージが載ってるけど、うんうんうん、写真が載ってる、うん、載ってないとか、うんうん、名前すらなんか出てない人とか、
怪しい、ね、感じがするよね、
ちょっとここはちょっと使えないなって感じ、うん、しちゃいますよね、
う
んうん、
そういうあれでは声まで出てる、社長の声まで出てるホームページはそうそうないじゃん、
う
ん、
そうですね、
しかもこんなに聞いていただく方がいらっしゃるというね、
そうですね、う
ん、であなたもタキシード姿で出てるじゃない
。ああ、写真が。
写真が。
そうですね。タキシード。はい。結構家でリラックスしてる時タキシードなんですよ、僕。
そんなことねえだろ。はい、家はタキシード、はい、外に行くかジーンズみたいな。そうですね、いいね、はい。いい社長だね。なんかね。
そうなんですよね。
そうか。じゃあ、いつもタキシードで。マオリちゃんを抱っこして、ああ、よしよしよしってやってんの
大変ですね、もう よだれでペロペロにされるんだ、
そうね、
子供抱っこしてる、
こうかね、うん、なるほどね。
さあ、そんなこうしてるうちに、もう12月ですか、まだですか。
今年もでも、はい、やりますね、振り返る2010年シリーズです
よ。ああ、やりましょうか、ね、なんかね、いっぱい、まあ、今から喋っちゃうと思うのだからですけど、
でも
いや、今年は本当にいろんなことあったんじゃないですか、なんか激動じゃないですか、世の中の仕組みがちょっと変わったぐらいの、なんかこう、
どの辺が一番なんか感じるの、
ここまでですか、
うん、
なんですかね、なんでしょう、そう言われると、なんですか、なんですか、皆さん、
それはやっぱり、夏が暑かったってことかな、
ああ、まあ、でもそう、なんですかね。まあでもちょっと
なんか民主党ひどい
よね、相当不安定ですよね、いろいろ不安定、まあその天候も不安定ですけど、まあその政治も経済も不安定、
なんかでもね、
だからチャンスがあるんですけどね、
うん、あると思う、その機密費だとかさ、その検察のさ、
ああ検察、そうですね、
ああいうのとかさ、今まではさ絶対になんかメスが入んなかった部分だと思うんだよね、
なんかこうなんていうんですかね、その裏には何があるんだっていうのがちょっとこういっぱいありますね、そういうのがね、
あるあるある、
表に事件としてなんか表に出てくる形しか、うんまあ、僕ら見えないというかそれ以上こう知ろうとしないけど、多分なんかもっと裏にはもっとなんか裏っていうか、うんうん、その奥には何かあるんですよね多分ね、うんうん、
だからマスコミに出てくる部分とその、はい、その一般マスコミに出てこない部分、よくほらツイッターなんかさ、は
いね、だからそういうのもだからもう個人レベルでなんかいろいろ知れる、ねうん、情報を自分で取りに行けば、
うん、だから、うん、例えばね、今年は選挙がありましたよと、で柔らちゃんが出て通りましたよと、うん、柔らちゃんがなんで出たのっていうのをみんなほら二足のわらじはどうのなんてこうね、うん、スポーツとどうのって、うん、でもその裏側に、うん、トヨタと その労働争議の労働組合の関係があって、
うん
そこに小沢さんが絡んでいたり、
うん
プリウス そのアメリカでの問題が絡んでいたりっていう結果押し出されるようにして柳ちゃんが選挙に出てるとかいう裏の話があるらしいんでね、
そうなんですか、
うん、それはジャーナリストの方々のつぶやきに出てくる、
うん、
来たわけだけども、だからプリウスの、なんかの問題をなんとか解決してくださいっていうのをそのトヨタの労組が、
うん
ヤワラちゃんに白羽の矢が立って、ヤワラちゃんが小沢さんに相談に行ったと、で、民主党でその小沢さんがその話を聞いてアメリカに嫌な話にしてくれたらしいのね、でそのお礼でどうだ選挙に出てくれないかって話があって、ヤワラちゃんも労組からもまた押されて出ましょうって言って選挙に出て当選したと。
トヨタがスポンサーなんですか、ヤワラちゃん
の。だってトヨタの社員じゃない、
あトヨタの社員なんですか、
そうだよ
あの人、
うん、
あそうなの、
トヨタの社員、
へえ知らなかった、
うん、トヨタの社員でもうずっとほら大学卒業してずっとトヨタ、
あそうなの、
トヨタの労組の一員でもあるわけだよ、
そうなんですか、でそんなんで俺の無知がまた一つこうやって明かされるという、
いや
明かされ赤裸々に